はじめは特集チーム力を生かした学校づくりをお伝えします。現在子どもたちを取り巻く環境がより複雑化多様化しています。教員が一人一人の子どもとしっかりと向き合いながら新たな教育課題に学校全体で対応していくため、学校の教育力、組織力の向上を図ることの重要性が増しています。新宿区教育委員会では、学校の実情に応じ専門性や経験を持つ様々なスタッフを各学校に配置し、学習面での充実や心のケアなどの専門的なサポートに努めるとともに、地域・保護者の方々が学校運営に参画する、地域に支えられる開かれた学校づくりを進めています。金剛では、子どもたちが生き生き育つより良い教育環境の充実のため、学校全体がチームとなって取り組む様子を、学校に関わる多彩な方たちのインタビューを交えてお伝えします。では、学校に関わる多彩なスタッフと地域保護者の方々をご紹介します。学校支援アドバイザー。退職した校長がアドバイザーとなり、新規採用から4年目までの若手教員の指導育成のため、学校を訪問して学習指導や生活指導、教師としての心構えなどについて助言しています。また、校長や副校長と一緒に学校運営の改善を考えたりするなど、幅広い知識、経験を生かして学校の支援を行っています。インタビュー、学校支援アドバイザー、川越明弘先生。先日、ある学校に4年目の先生の指導に行った時のことです。先生が発した第一声に、子どもたちが集中する姿を見てハッとしました。先生は実に自信に満ちているのです。担当学年が変わったとはいえ、短期間でのこの変化にワクワクする嬉しさを感じました。新規採用から4年目までの若い先生方の指導育成を図るのが仕事の一つですが、こうした成長を実感すると仕事にやりがいを感じます。また管理職や主幹教諭などのミドルリーダーの先生方と一緒に学校運営の改善を考え助言することも仕事の一つです。難しい課題もありますが、学校のために一生懸命に取り組んでいます。学習指導支援員。子ども一人一人の実態に応じたきめ細やかな学習指導の充実のため、少人数指導や習熟度別指導、チームティーチングなどの授業で学級担任や専科の教員と一緒に学習指導を行っています。すべての区立学校に配置されています。なお、墨字盤広報には学級担任と学習指導支援員の複数教員による指導、チームティーチングの写真が掲載されています。インタビュー、与朝町小学校学習指導支援員、須永和樹先生。現在は低学年の算数のチームティーチングを中心に担当しています。授業中は担任の先生のフォローとして子どもに目を配り、いつも持ち歩いている小さなホワイトボードを使って個別に子どもの学習をサポートしたり、子どもの学習への動機づけを心がけたりしています。一クラスだけでなく、多くのクラスの子どもと関わる機会が多いことが良さだと思っています。授業以外でも子どもが見守られている気持ちになってほしいと思いながら指導に当たっています。地域共同学校運営協議会委員。子どもの豊かな学びの環境づくりを目指し、学校運営や学校評価、学校支援活動などについて話し合いを行っています。委員には PTA、町会、商店会、地区青少年育成委員会、民生児童委員、スクールコーディネーター、教職員など、子どもの育成に関わっている方々を委嘱しています。地域共同学校とは、学校運営について協議し、学校を支援する組織として、地域共同学校運営協議会を設置している学校のことです。なお、墨字盤広報には、地域共同学校運営協議会の様子を写した写真が掲載されています。インタビュー、四谷小学校地域共同学校運営協議会代表、 田谷誠さん。運営協議会代表を務めて、PTA 会長時代以来遠ざかっていた学校が身近になりました。運営委員が役割分担をして、四谷小学校スマイルクラブによる支援活動を進めています。誰でもできる時にボランティアを旗印に、地域と保護者と学校の連携の輪が広がりつつあり、手応えを感じています。インタビュー、牛込第一中学校地域共同学校運営協議会代表、津吹和治さん。地域共同学校運営協議会を通じて、地域と学校との情報共有がさらにスムーズに図れるようになりました。昨年度、受験対策の一環として、委員が面接官役になり、3年生のグループ面接の練習を行う新たな取り組みも行いました。学校主体不自由児等補助員。通常の学級に在籍する主体不自由の子どものため、学校生活のさまざまな場面で身体介助を行っています。インタビュー、新宿西富山中学校学校主体不自由児等補助員、田中明先生。車椅子を使って生活しているお子さんを担当しています。私の一日は校門の前で彼を出迎えることから始まります。彼は明るく、いつも友達と楽しくコミュニケーションをとっています。介助は必要ですが、他の生徒さんと変わらず学校生活を送っています。私はそんな彼を見守りながら、常に今何をするべきか考えるように心がけています。特に移動の際は気を配り、車椅子と他の生徒さんとがぶつからないよう注意しています。彼の今の目標は高校受験。日々の細やかな体調の変化に配慮して、引き続きお手伝いをしていきたいです。スクールカウンセラー。子どもの心の問題に対応するため、学校で様々な悩みに応じて助言するなど、子どもと保護者の教育相談を行っています。また、臨床心理の専門的な知識を生かし、教職員へ助言したり、専門機関と連携したりして課題に対応しています。すべての区立小中学校に週2、3日程度派遣されています。インタビュー、西新宿小学校スクールカウンセラー、牧野明日香さん。スクールカウンセラーといっても、子どもたちはよくわからないので、困ったとき、一緒に作戦を立てる人だよと伝えています。子どもたちの何気ない様子から変化が見えることがあるので、言葉だけでなく、行動や表情にもアンテナを張って、変化を見逃さないよう心がけています。私が関わることで、子どもたちから悩みが解決できたと言ってもらえるときはとても嬉しいです。人に話すことは、自分だけでは気づかなかったことに気づくきっかけになるので、気軽に相談に来てほしいです。校長先生に伺いました。西新宿小学校、清水仁校長。牧野スクールカウンセラーは、児童保護者からの信頼がとても厚いです。授業中の子どもの様子を見て、子どもの特性に合った学習支援の仕方を学級担任に適切に助言しています。また、子どもの現状理解や、その子どもに合った支援の仕方について、牧野スクールカウンセラーと担任が情報を共有し、組織的に対応しています。積極的に関わり、その子どもの困り感が改善されているので、スクールカウンセラーの職務は非常に重要であると言えます。スクールソーシャルワーカー。課題を抱えている子どもに適切な対応ができるよう、社会福祉などの専門的な知識を生かし、学校を支援しています。課題解決のために、定期的に学校を訪問して状況を確認したり、必要に応じて児童相談センターや子ども家庭支援センターなど、学校外の関係機関と連絡、調整を行ったりしています。また、子ども一人一人にきめ細やかな対応ができるよう、教職員への助言なども行っています。インタビュー、スクールソーシャルワーカー、船山由美さん。たくさんの可能性を秘めた子どもたちの明るい未来のために、学校の先生方や関係機関の皆さんと一緒に、さまざまな支援を日々考えています。 新宿の子どもたちの幸せと子どもたちの明るい笑顔を想像することが、毎日の仕事のモチベーションにつながっています。学校図書館支援員。学校図書館を活用した学習や読書活動を支えるため、司書などの資格を持つ支援員が、すべての区立小中学校の学校図書館に週2日程度配置されています。子どもたちにおすすめの本の紹介や調べ学習に必要な資料などの案内をしたり、教員と連携して読み聞かせやブックトーク、テーマに沿った本の紹介を行ったりしています。インタビュー。筑戸小学校学校図書館支援員、井口真理子さん。先生方からご依頼をいただいた趣旨に沿って本の読み聞かせや紹介を行ったり、先生方と連携し、子どもたちが学習している単元に関わる資料を学年ごとに貸し出ししたりしています。ブックトークでは普段手に取られることのない本も紹介しますが、そうした本を子どもたちが読んでいる姿を見ると嬉しくなります。子どもたちからの相談や先生方の要望に応えられるよう、幅広く魅力的な本が揃う図書館を目指し支援していきたいです。学校栄養士。学校給食の管理や子どもたちの食に関する指導のため、栄養や季節などを考慮した献立の作成、食材料の発注、給食室の衛生管理、食物アレルギー対応などを行っています。また給食の時間には各教室を回り、配膳の様子や残った給食の量を確認したり、学級担任の給食指導をサポートしたりしています。インタビュー。大久保小学校学校栄養士、阿保千秋さん。大久保小学校は外国籍の子どもが多いこともあり、その子どもたちの母国の料理を給食に取り入れ、お互いの食文化の理解を深める機会を作っています。またご家庭で日本食を食べていない子どもも多いので、お箸を使う日本食も積極的に給食に取り入れるようにしています。最初は食べ慣れずに残していた料理でも、1年後には完食できるようになり、好きな料理になったと言ってもらえるときは、やりがいを感じる瞬間です。子どもの頃の食習慣は、大人になっても影響するので、健康の基盤づくりの手伝いが少しでもできたらと思いながら、日々仕事をしています。季節を感じる行事食。ヨドバシ第四小学校では、ひな祭りや七夕の行事食で、ちらし寿司を提供しています。全クラスのご飯バットをデコレーションして作っているので、毎回蓋を開けた瞬間に、あちこちから子どもたちの歓声が上がっています。本と給食のコラボレーション、ブックメニュー。本と給食とを結びつけ、それぞれに興味を持ってもらう取り組み、ブックメニューを行っている学校があります。ブックメニューは、本に出てくる食べ物が実際に給食メニューとして登場するというもの。今回紹介する戸塚第一小学校では、6月の読書月間中、毎日ブックメニューが出されます。取材当日の6月8日月曜日は、怒りの餃子の本に出てくるジャンボ餃子が給食に登場。子どもたちは大きな口を開けて美味しそうに餃子を頬張っていました。期間中は校内放送でその日のブックメニューと本の紹介があります。また、興味を持った子どもが気軽に本を読めるよう、図書館では日付ごとに該当する本が並べて展示されています。なお、隅地板広報には展示された本の写真が掲載されています。学校栄養士が給食メニューを決める際は、学校図書館支援員が本の選書をサポートします。日本語適応指導員。外国などから編入・転入した子どもが学校生活をスムーズに送れるように、母国語による日本語指導や学校生活に役立つ支援を行っています。教育センターでの集中指導のほか、指導員が各学校を訪問して個別指導を行っています。インタビュー。日本語適応指導員、小玉ゆかり先生。新宿中学校と西早稲田中学校で、中国語を母国語とする子どもに 日本語サポート指導をしています。子どもに応じて興味関心を引き出すよう工夫しながらカリキュラムに沿った指導を行っています。日本の生活に不安を感じていたら合間に時間をとって悩みを聞いたり、また解決のために担任の先生と積極的に情報を共有したりしています。指導員は子どもが日本という異国で踏み出すときに初めて出会う日本人となるので、日本や学校が楽しいと思ってくれるように心がけています。以上の問い合わせは、教育調整課企画調整係まで。電話 5273-3074 番へどうぞ。特集、チーム力を生かした学校づくりでした。次は新宿区の私立幼稚園です。新宿区には9園の私立幼稚園があり、各園で幼児教育の向上を図っています。ここで新宿の子どもたちの幸せな未来をつくる私立幼稚園の教育と役割をテーマとした新宿区私立幼稚園連合会の千葉真也会長のお話を紹介します。おはようございます。キラキラした子どもたちの瞳を見ていると、幸せな気持ちになると同時に、私たちがより良い未来を手渡していかなければと、身も心も引き締まります。幼児期の教育は、人生の基礎を築く上で非常に大切ですから、新宿の私立幼稚園では、見学の精神に基づき、各園が独自性のある豊かな幼児教育を実践しています。幼稚園で子どもたちはそれぞれに成長した姿を見せてくれます。幼児期にはできるようになったこと、上手になったことがどんどん増えて、躊躇していたことに対しても自信が持てるようになります。もちろん大人からすればまだまだできないことだらけで、もっと上手にやってほしいとか、もっと自分でできるようになってほしいと思うものです。できないことに目を向けていたらキリがありませんので、現時点での成果をしっかりと認めて褒めてあげながら、また挑戦しようとする意欲を養うことが必要です。あれこれとダメを出して、もっとやれ、上手にやれとせっついたり、反対に自分の力でできることにまで力を貸して、背中を押してあげたりしてばかりだと、子供の成長する意欲を削ぎ、思うほどの効果はありません。親が先にいて手本を示し、子供を呼んであげるという姿勢が望まれます。子供の小さな成長へ関心を持ち、声のかけ方を少し意識して変えてみると、子供の主体性や積極性までも伸ばし、思わぬ成果が現れ始めます。親は子供によって親にしてもらっています。年を取っていても、経験豊富でも、親になってからの年数がこの年齢を追い越すことは決してありません。だから私たちは子供と一緒に成長し、親子で豊かに育っていかなければいけません。苦労があっても子供への愛情と関心を持って関わり続けることで、初めて親として成長します。本当の意味でのより良い子育てとは、親子が育ち合ってこそだということです。私立幼稚園という教育の場は、単に親の手間を減らして便利にしようとはしていません。子どもと家庭、そして幼稚園が手を携えて苦労しながらも互いに学んでいく育ち合いの場です。教育というのは、実は教わる側が成長する以上に教える側の成長が大変重要ですから、私立幼稚園では幼児教育を通して保護者の方とも育ち合うことを大切にしています。現在新宿区には9園の私立幼稚園があります。古い園では80年以上もの歴史があり、新宿区で公教育としての幼児教育を担ってまいりました。ベビーブームの時代に公立小学校へ区立幼稚園が併設されて以降、その後の少子化に至る過程の中で、私立幼稚園は4分の1以下にまで数を減らすことになりました。東京都においては6割以上が幼稚園からの就学児童であり、その9割が私立幼稚園を選択しています。新宿区においては私立幼稚園在籍者数が 幼稚園、公立、私立に通う幼児人口全体の5割程度まで縮小している状況が続いているとはいえ、経済的負担を抱えながらも、乳幼児期の子育てを自ら行おうとしている多くの保護者が、私立幼稚園の教育を選択しています。この保護者の負託に応えるためには、教育基盤の整備、とりわけ教職員の育成、資質向上が不可欠です。幼稚園教育を望むすべての家庭の子どもたちを受け入れるためには、家計基盤が脆弱な家庭への負担軽減、預かり保育、特別支援教育の拡充が必要となります。また、安全・安心確保の観点から、防犯・防災対策の取り組み、園舎の天井や壁などの非構造部材耐震化など、大規模災害に対する備えや環境対策も急を要しております。新宿区では、吉住区長をはじめ、教育委員会の皆様方が、子どもたちの健全なる育成のために、日頃よりご尽力くださり、私立幼稚園が公教育に果たしている役割と、その責任の重要性から、私立幼稚園教育の振興を区政の重要課題の一つとして位置づけて、さまざまな振興施策を講じていただいております。入園料や保育料の補助金をはじめ、預かり保育推進補助など、ますます充実してきた新宿区の効果的な補助制度に支えられ、今や私立幼稚園に通っても、区立幼稚園に通う場合と比べて、家庭の経済負担は大きく変わらなくなってきています。これからも私立幼稚園は新宿で安心して子どもを産み、心豊かに育てられる、希望に満ちた未来の実現に貢献してまいります。新宿区私立幼稚園連合会会長、千葉真也。お問い合わせは、学校運営課保健給食幼稚園係まで。電話 5273-3103 番へどうぞ。以上、新宿区の私立幼稚園でした。次は、楽しみいっぱい夏休みは図書館へ行こう。夏休みの楽しいイベントにぜひお越しください。なお、予約が必要になるイベントは必ずお問い合わせください。では、図書館名、電話番号、日にち、時間、予約の有無、行事名、内容、会場名の順にお伝えします。子ども図書館、電話 3364-1421 番。7月11日土曜日から8月30日日曜日まで、開館時間中、行事名は読書塾、内容は宮沢賢治作品を読んで人気投票とスタンプラリーに参加しましょう。会場は中央図書館3階です。7月20日月曜日祝日、午前11時から11時45分まで予約をしてください。科学遊び、5歳以上のお子さんを対象に科学遊びをします。今年は磁石を使った魚釣りをします。場所は中央図書館4階会議室。8月1日土曜日午後3時から3時45分まで、夏休みスペシャルお話し会、ちょっぴり怖いお話など夏を感じるお話し会です。中央図書館3階お話の部屋。8月7日金曜日午後2時から2時35分まで、平和映画会、広島に一番電車が走った、アニメーション32分。場所は中央図書館4階イベントルームです。次は四ツ谷図書館、電話 3341-0095 番。7月20日月曜日祝日、午後2時から4時まで予約をしてください。科学工作会、いろいろな葉から葉脈を取り出し色付けをしてしおりを作ります。場所は四ツ谷区民センター11階調理工作室。7月28日火曜日から8月30日日曜日まで、開館時間中。スタンプラリー、本を借りてスタンプを集めよう。全種類集めると景品がもらえます。四ツ谷図書館。8月6日木曜日午後1時から5時まで予約をしてください。 調べる力がぐんぐん伸びる調べ学習教室。興味のあるテーマを調べて作品にまとめましょう。中学生対象です。8月12日、13日、水曜日、木曜日、午後1時から3時まで予約をしてください。調べる力がぐんぐん伸びる調べ学習教室。興味のあるテーマを調べて作品にまとめましょう。小学4年生から6年生が対象です。いずれも四谷図書館8階会議室です。8月8日土曜日、午後3時から3時半まで、平和お話し会、平和に関する話し会を行います。四谷図書館7階児童コーナーです。楽しみいっぱい、夏休みは図書館へ行こうの途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して、引き続きお聞きください。